こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月25日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、OpenAI API で画像生成をリリース。二つ目のニュースは、GPLv2 ライセンス通知のアドレスに手紙を書いてみた。三つ目のニュースは、一つの量子繊維が21センチで光を生成する。四つ目のニュースは、あなたは偉大なデザイナーになれるが、完全に無名であることもできる。五つ目のニュースは、拡張機能のために VS Code Fork が依存している OpenVSX が24時間ダウンです。今日のニュースは、私たちの働き方や宇宙の謎、そしてデザインの価値観まで多岐にわたりますね。これらのニュースから、どんな新しい発見があるでしょう。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。OpenAI API で画像生成をリリース。OpenAI が画像生成 API を発表しました。これは、DALL-E のような画像生成モデルを開発者が自身のアプリケーションに組み込めるようにするものです。API とは、ソフトウェア同士が情報をやり取りするための共通のインターフェースのことです。今回のリリースで、より多くの場所で AI による画像生成が利用できるようになりそうですね。ハッカーニュースのコミュニティでは、どうでしょう？ジョシュアさん。
はい。ハッカーニュースでは、この API の価格設定について議論がありました。あるユーザーは、生成される画像の品質を考えると、価格が少し高いのではないかと指摘しています。また別のユーザーは、チャット GPT の画像生成機能は非常に優れており、他の競合モデルをはるかに凌駕していると評価しています。一方で、政府や軍事関連のタスクにおいて、コンテンツの規制が緩い API アクセスが存在することに懸念を示す声もありました。
次のニュースです。GPLv2 ライセンス通知のアドレスに手紙を書いてみた2022。この記事では GPLv2 ライセンスに記載されている住所に実際に手紙を送ってみたという実験的な内容が紹介されています。GPLv2 ライセンスは1991年に発行されたものなので、当時はインターネットが普及していなかったため、ライセンスのコピーを要求するための物理的な住所が記載されていました。作者が手紙を送ったところ、GPLv サインライセンスのコピーが返送されてきたそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょう？ジョシュアさん。
ええ。この話題に対して、ハッカーニュースでは様々な意見が飛び交っていました。当時、実際にこの手紙を受け取ったという人物が現れ、ユニークな手手が貼られていたため覚えているとコメントしています。また別のユーザーは GPLv2 のライセンス通知にはバージョンが明記されていないため最新版の GPLv3 が送られてくるのは自然だと指摘しています。さらに過去、行のホーム部門に勤務するユーザーからは GPL ライセンスに記載された住所が有効かどうかを定期的にテストすることの重要性を説くコメントもありました。
次のニュースで、一つの量子繊維が21センチで光を生成する。この記事では、宇宙における魔法の長さともいえる21センチの波長を持つ光について解説されています。水素原子の電子と陽子のスピンが反転する際に放出されるこの光は、宇宙初期の状態や星形成の歴史を解き明かす鍵となる可能性があるそうです。量子繊維とは、原子や分子などの量子系があるエネルギー状態から別のエネルギー状態へ移る現象のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょう？ジョシュアさん。
はい。この話題については、量子力学に詳しいユーザーからの興味深いコメントがありました。あるユーザーは、金星繊維が量子トンネル効果によってのみ可能になるという説明に対し、より現実的なモデルでは、金星繊維も低い確率で起こりうる通常の繊維として計算できると指摘しています。また、別のユーザーは、この21センチ1の波長が地球外知的生命体探査における通信手段として提案されていたことに言及しています。さらに、 パイオニア探査機のプラ、ウークに描かれた人間の大きさを説明するためにこの21センチの波長が使用されたという興味深い情報も共有されていました。
次のニュースです。あなたは偉大なデザイナーになれるが、完全に無名であることもできる。この記事では、デザインの成功は知名度や受賞歴ではなく、人々のニーズにどれだけ貢献できるかによって測られるべきだと主張されています。優れたデザインは日常生活に溶け込み、意識されることなくその機能を発揮します。重要なのは人々に喜びや安心感を与えることであり、有名になることではないというメッセージが込められています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょう？ジョシュアさん。
この記事に対し、ハッカーニュースでは多くの共感の声が上がっていました。あるユーザーは、デザインの価値はそれがどれだけ目立つかではなく、どれだけ問題を解決し、人々の生活を改善するかにかかっているという意見に同意しています。また、別のユーザーは、無名のデザイナーが生み出した、意識されることのない優れたデザインの例として、快適なグリップの野菜ピーラーや直感的な高速道路の標識などを挙げていました。
次のニュースです。拡張機能のために VS Cold Fork が依存している OpenVSX が24時間ダウン。OpenVSX は VS Code のフォーク版 VS Codium などが拡張機能を利用するために依存しているオープンソースの拡張機能レジストリです。今回 OpenVSX が24時間以上にわたってダウンし、VS Codium などのユーザーに影響が出ました。これは特定のソースへの依存が開発環境にどのような影響を与えるかを示す事例と言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょう？ジョシュアさん。
はい、この件についてハッカーニュースでは、VS Code のエコシステムにおける中央集権化のリスクを指摘する声が上がっていました。あるユーザーは、VS Codium をインストールした直後に、OpenVSX がダウンし、必要な拡張機能をインストールできなくなった経験を語り、VS Code がマイクロソフトの意図する方法以外では使い物にならないことを批判しています。また別のユーザーは、VS Code のソースコードがオープンソースであっても、Google Play Services のようなマーケットプレイスに依存している点を問題視しています。
本日のまとめです。今日は OpenAI の画像生成 API リリース、GPLv2 ライセンス通知のアドレスへの手鍵の実験、21センチの波長を持つ日陰の謎、無名デザイナーの偉大さ、そして OpenVSX のダウンという5つのニュースをお届けしました。今回のニュースを通して技術の進歩、ライセンスの重要性、宇宙の神秘、デザインの価値、そしてソフトウェア開発における依存関係のリスクについて、改めて考える機会になったのではないでしょうか。それではまた次回。2025年4月25日のハッカーボイスでした。